Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。今週もランチタイムにお届けしております夢を叶える夢のもと、自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美です。
心と体の癒しナビゲーター三木智美です。
はい、ともちゃんよろしくお願いします。もうやっとね暖かくなってもう気持ちもなんかこう違いますよね。
違います。
本当にあのね、お洋服屋さんに行ってもこう明るい色が、ね、
そうですね、
並んでてなんかそれ見るだけでこう気持ちもパッと明るくなりますけど、
うそうですね、
今日ともちゃん、はい、花柄で、
そう久しぶりに来ますよね。
久しぶり、
やっぱり冬のちょっとこう寒いって縮こまってる時に選ぶ服と、ね、暖かくなってきてから選ぶ手に取る服って違いますよ ね
やっぱ不思議ですよね。やっぱ寒いとねやっぱ暖色に目がいくし、
ね、
暑い時はやっぱ寒色、ね、着てることが多いですよね。
今日タミちゃんすごいなんかいい色ですよね。
いい色、これ、これなんでしょうね、サーモンピンクというか。
そう、そんな感じ。すごい顔色が綺麗に見えてる、
あのちゃんと見てもらったんですよね。
そうなんですね。
あのもうアホの一つ覚えみたいこれがいいと言われたらもうそればっかりその色ばっかり買って
でも一番似合う色
しまいますけど、
ね、多分ね、
なんかやっぱりね、あのパッとなんか鮮やかな色に今は目がいきますかね。でもやっぱりその傾向ってありますよね。
ありますね、
この時期なんかめっちゃ青ばっかり着てたとか、この時期すごいもう赤とかばっかりやったとか、黒ずくめやったとかっていうね。
黒やったんでしょ昔。
あ、昔黒だったんですよ。
意外
想像できないでしょ。
できない、もう黒は着ないですか。
まあ、あの部分的に着ることはあるけど、結構あのやっぱり明るい色を着るようになってからいきなり黒着ていくとすごいあのボロカスに言われますね。似合ってないとなんでそんなに似合ってないものを着るんだとよく言われます。であそこまで言われるとあそうなんだと思って、やっぱり喪服ぐらいしかちょっと黒は最近着てないですかね。本当ね色って不思議だなと思うし、色はすごく私も大好きなので、あの今日のねゲストの方はあのカラーのプロでいらっしゃるの で、
ね、はい、
あのいろんなお話聞けるのを楽しみに、はい、お聞きください。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
Today, we have a voice of the heart to hear color therapist Araki Naoko. Araki-san, please join us.
Yes, please.
ドキドキと、
はい。
でね、なんかさっきいろんな話もしましたけど、カラーセラピストさんということで、そのどんなカラーセラピーをされてるんですか？
そうですね、あの私が主にあの主として使っているあのカラーボトルって言って色のついたボトルがあるんですけれども、それを14色あるボトルをあの使って、あの色を選んでいただいてっていう形で、あのさせていただいてます。
なるほど。なんか緊張緩和にいい色とかないですか？
緊張緩和にいい、そうですね、まあ、やっぱりそのパッと見た時に自分がこう心地いいなっていう色がおそらくその時に一番こうぴったり。
あ、なるほどね。なんかこう、はい、一概にこの何色とかって言うんじゃなくて、こう自分がリラックスする色っていうのは人によって違うっていうことなんですかね。
その時の気分によってもやっぱり選ぶ色って同じ人でも毎回違ってくるので、そうです
ちなみに荒木さん今は何色見たら落ち着きますか、
はい、今なんですよ今今日はねあのタミノさんともみさんのその色がすごく私の中ではこの元気とその勇気と全てを
生き
られてくれてるのでサーモンピンクですねーコーラルな感じのそれがすごくホッとします。
あ、よかったです。もう何色やったらちょっと頼んで誰か持ってきてもらおうと思ったんですけどなるほどね。やっぱりなんかその色が与えるこう心理的な影響力ってやっぱすごくあると思うんですよね。
そうですね、大きいですね。
もともとその荒木さんは色とのカラーセラピーっていうのを始められたきっかけっていうのは何かあったんですか。はい、
そうですね、私特に色が好きとか、うん、色に興味があるっていうことでは全くなくって、うん、ただそのまあ、若い頃からなんですけれども心理学とか自己啓発自分がこうもっとよくなりたいっていうのはあれなんですけれどもどこかで向上心みたいなのをずっと持ってて、でずっとそういうことにこう興味を持ちながらでもその周りから見るとやっぱりちょっとなんかおかしいんじゃないのみたいな感じに言われたこともあって、でそのやっぱこう友達の、ね、悩み事を聞いたりするとこうなんかあのあ悩んでんねや、うん、なんか言ってあげなくっちゃ、うん、なんかこう元気になるようなことをためになるようなことを言ってあげなくっちゃ、うん、なんかすごく自分がこうなんかあの偉くなったみたいな感じにずっと感じてたのが、うん、ふと人はあの何かを言ってほしいんじゃなくって聞いてほしいんじゃないか、うん、もっともっとこう気持ちを分かってほしいんじゃないかっていうことにふと気がついて、それからこう結婚したすぐ当初ぐらいですね、
はい、
テレビでワイドショーであの話を聞くっていうプロがあるっていうことを聞いて、でそこからそうですね、話を聞くにはどういう道があるのかっていうことでいろいろこう探りながらたどり着いたのがそのカラーセラピーっていう色に色を選んでその気持ちを聞くっていうところにたどり着いて、あこれならなんか面白そうと思って、ただ聞くだけじゃなくて色からこう分かっていくことってなんかすごく深いんじゃないかなと思って、それが始まりですね。
なるほどね、そうですよね。ついついその相談された方って、
はい、
なんか目の前でその悩んでる、ね、友達だったりとか家族だったりとか、はい、やっぱり笑顔が見たいですよね、はい、だから
そうですね、
なんとかなんかこうちょっと元気にさせなあかんみたいなんで、はい、あのアドバイスしちゃったりとか、はい、なんかこうしたらいいんちゃう、ああしたらいいんちゃうとか、はい、方法をねついついその言ってしまうことってあると思うんですけど、はい、結構その本人にとったらただただなんかね、そのまま否定せずそのまま受け止めてもらって聞いてもらうだけで楽になるってことって本当にあるよねと思いますね。
ありますね。そうですね、私自身がそのすごくこう悩んでいた時にその別にね誰もこう友達がいないとか家族がいないとかじゃなくって、そのこんなことで悩んでるっていう時にそんな気にせんでええやんかとか、あのまた時期が来たら良くなるからとか、みんなこう励ましをすぐくれるんですね。私の中ではいやいやこの悲しい辛いっていう気持ちをこうなんか一緒に感じてくれへんかなっていうのをずっともやもやと思ってて、これはおかしいのかなってずっと悩んでて、そうですね、やっぱりその気持ちに寄り添うっていうのが一番大事かなって、はい、すごくその時思いました。
うん、なるほど。でやっぱ話を聞くっていうことがしたいと思われて、はい、でカラーセラピーと出会われて、はい、でやっぱりそのカラーセラピーのいいところってそのやっぱ物があるじゃないですか、うん、でね、はい、いろんな色でやっぱり見てるだけで癒される、はい、特に女の人なんかね、好きですよね、こう色で綺麗な色でキラキラしててって、 で、ね、
はい、
でそれを選んでもらう中でそれがきっかけでいろんなこう話を、ね、
はい、
あのしてくださるっていうのはすごく素敵なツールだなと思うんですけど、 ともちゃんもカラーセラピーはしたことありますか？
そうですね、まあ、のボトルをお部屋に並べたいから習いに行きましたね。綺麗だから
綺麗だから、
うん、そうね、一応この色とこの色の組み合わせはこういう意味ですよみたいなのが、ね、こう書いてあるものとか見るとなんかすごい痛いとこ疲れたりしますよ ね、
そうですよね。
なんでわかるのそれっていう、何気にふっとルンって引いてんのにすごい深いところで最近つまずいてたとことかをふっとキーワードもらって、ああそうだったっていうのをちょこちょこ家でやってます。
自分でね。
そうです
ね、勢力でね。
そうですね、キーワードもらうとぐっと自分にフォーカスがね当たって、そこから紐解いていけるっていうのがあるので、ツールがあるっていうのは大事だなって。
そうです ね、
ね、さあ相談言ってごらんって言われても何から言っていいかわからないけど、まあ、なんか先にこうじゃないですかっていうのが出てくると、うん、そうなんですよ、言ってくださいよとか、
そこからねポロポロポロっと、
ね、なんとね、すごい素敵な入り口だなって色って思います。
うん、自分でもね、その何に悩んでるかって思ってたのと、うん、実は実は根っこは違うかったっていうのもありますよね。
そうですね、ありますね。そうですね、お話聞かせていただくと、多分ご本人は言うつもりじゃなかったっていうところを、ちょっとこうこんなことってないですかっていうと、はぁ
ね、
ポロポロとか、
そういう直子さんってこうパッと浮かぶことがすごいついてくるんですよね、
うん、
そのその直感というか感性すごいなと思ってるんですけど、
ね、やっぱりその感性とか直感の部分と、ね、やっぱりちゃんとその相手の話を聞こうって寄り添ってる、その姿勢がやっぱりあって、こう気がつけるポイントなのかもしれないですよね。
そうですね、そうだったらいいんですけど、とにかくその聞きながらね、その何をこう訴えてらっしゃるかなとか、何を分かってほしいかなっていうところにはこうフォーカスしながら、で、やっぱり色が全てをこう教えてくれるので、こうお話しされてる話の内容から、んなんか色とちょっと違うかなっていう時に、その色の意味をスッと言うと、ああ実はっていう、はい、あやっぱりそこだったのねっていうことが多い。
多分なんかその悩みは何ですかって聞いて、パッと最初に出てくることって本当の悩みじゃないですよね、
はい、
そのパッて言えることって、
はい、
本当はもうちょっと奥の方にあって、
はい、
でね、やっぱりそのセラピストさんがそれをこうそっと一つ一つほぐしていって引き出してくれる存在というか役目なのかなと思いますけど、どうですか、そのご自身でカラーセラピー学ばれて、で実際にいろんな方にカラーセラピーされてて、なんか心に残ってることとかってありますか？
心に残ってることは、でもそうですね、
やっててよかったなとかいうことってあります？
そうですね、やっぱりそのすごく、ね、最初に来られた雰囲気がどしーんとこうずしーんと重くて、なんか暗いものを背負ってらっしゃるなーって、どうしたんやろうって思いながら話を聞いていくと、やっぱりもう本当に今選択をこう A か B か決めたいみたいな感じで、その時は少しお話をして、で、まあ、気持ち落ち着かれて帰られたんですけれども、その後に何かこう気持ちがこう前向きになれるようだったのか、こう月一の感じで、月一のペースで、そのどんどんどんどんこう変わっていかれる、そこに出会わせていただいて、本当にすごくこんな下の方でもう私もうダメみたいな方が、今本当にもう花開いて、すごく自分で前向きにいろんなこと取り組んでいかれてる姿を見て、私の方が逆に元気をもらって、そうですね、私がなんかトロトロしてたらあれやんかみたいな、もう本当に毎回元気いただくんですけれども、
それは嬉しいですよ ね、は
い、ですね、
毎回そのね、いい風にこうどんどん変わっていかれる姿を見れるっていうのは、はい、セラピスト冥利に尽きると思います。
本当にね、その1回のセッションで提案というか、色から分かることをこうこんな風にされると、今思ってらっしゃることをこうなっていくんじゃないですかみたいなことを提案させていただくんですけど、毎回それをこう 必ずこなされて、で次会う時に今こんな感じですっていう報告をいただくんですね。ああすごいな、人ってやっぱりその気持ちだけで自分がこうなりたい、ああなりたいっていう気持ちがあればどんどん前向きになっていけるんだなっていうのを勉強させていただいてますね。
でね、なんかそういう形でこう寄り添ってなんか見守ってくれてる人がいるっていうだけでもすごい力が出ると思うんですよ。
そうですね、聞いてくれる人がいるとか、またねいい報告があの人にできるわとかっていうのも ね、
う
ね、
うん、やっぱり違いますよね。やっぱりその一人だけで頑張ってるって思ってる時ってやっぱすごいしんどいと思うんですよ。どこかにね、その本当の本音の部分とかを話ができたりとか、はい、あの言える場所がある人がいるっていうのはすごく大きいと思いますね。
そうですね、そういう場をもっとどんどんとね作っていけたらいいなとは思うんですけれども、
もっといっぱいしてくださいよ。
今日持てないですかボトル。私今やってほしい。
なんかすごいあのノッポさんの声心地がいいというか耳心地がいいというか、すごいね、あのおしゃべりしてるだけでなんかふわーっとなんか言いたいこと出てくるっていうような感じがあるから、なんか多分そのセッションのこう雰囲気とかもやっぱり心地がいいんだろうなって、それを出せるんだろうなって。
ねえ本当にね、うん、そんな心地いい直子さんから持ってきていただいたあの今週の1曲をご紹介したいと思いま す、
です、ね、はい、小袋のエールという曲ですが、どうしてこの曲選ばれましたか。
これはですね、ママ友さんがすごく小袋が好きで、私全然小袋知らなかったんですけれど、知らないというかあんまり聞いたことなかったんですけど、その友達がすごく好きでずっと聞いてるって言って、それを知ってから私も聞くようになって、でどこかやっぱりその、ま、恋愛の歌もあるんですけれども、どっちかといえば応援歌っていうイメージがすごく強くって、でカラーセラピストとしてこう勉強し始めた頃にこの曲を聴きながら結構その門出とか、もう本当に自分を重ねて、今から今からみたいな夢を見て、ずっと聴いてた曲です。
そうなんですね、はい、じゃあそんな時の気持ちもまた思い出しながらまた一緒に聴いていきたいと思います。小袋でエール。
つぼみでも凍える冬を越えればほら春が来るたびに鮮やかな花が咲くのだから、あなたが今日まで歩いてたこの道間違いはないから、春には大きな君が花に送る友の顔に目を伏せ走り出す窓にもう戻れないその不安を希望だけじゃ断ち切れないでいるけど、今君は角で立ってるんだ、遥かなる道を行くんだ、君を探してるんだ、誰かが君を待ってるんだ、思い描く夢の模様をいつの日かその目に映せ、
はい、小袋でエールお聞きいただきました。なんか私も懐かしい、久しぶりに聞いたなっていう感じと、あ、そういえば私もなんかオフで歌ったことあるな、これっていう一緒に大声で結構なんかすごいムクムクとエネルギー湧いてくるような感覚をなんか久しぶりに思い出しました。ありがとうございました。
はい、今週は心の声を色で聞くカラーセラピストの荒木直子さんにお越しいただいております。本当にね、やっぱりそのなんだろうな、表面的に聞くんじゃなくて寄り添って聞くことのなんか大事さっていうか、もうそのことでね、それだけで人って元気になったりしますよね。
そうですね、
知ってもらうって本当にね、私も割とあの人に相談できないタイプで、自分でこう自己完結してからこんなことがあってんよっていうことを言うんだけども、あのやっぱり話せる人って、ね、数人いてて、私はタミちゃんもそうなんだけども、ひたすらそのうんうんうんって聞いてくれるっていう、こうじゃないあじゃないこうよねってこう言われるんじゃなくて、あの私自分から出てくる言葉を待ってくれる人が前にいて聞いてくれるっていうのはすごくなんか心地がよくって、
弱音吐ける、ね、人ってね、友達って大事ですよね。ついついほら大人になっていろんな そのそれこそ心理と勉強とかしてたら、これはこうあるべきとか、そのネガティブなことばっかり言っててもダメだとかいろいろ分かってるんだけど、でもその自分の中にはやっぱりいろんな感情って自然に湧いてくるものだから、溜めるとしんどいですよね。それをね、なんかそのままその一回誰かに聞いてもらっただけで、その怒ってた気持ちとか悲しんでた気持ちっていうのはふって楽になったりするんだけどね。
ね、話しながら自分でこう答えを導いていく、自分で自分が言ってることに気がついていくっていうことが、こうやっぱりその何かを言われて、あ、そうかっていうより、自分が喋りながら、あ、これとこれがつながった、じゃあこうしていきたいっていう気持ちが自然とやっぱり湧いてきますので、だからどんどんこう、ね、打ち明けていただけたらなと。
ね、で、あのカラーボトルの他にエンジェルカラーカードっていうのも使ってあのされてるっていう風にお聞きしたんですけど、はい、それはどんな感じのものなんですか？
これはですね、31色あるんですけれども、エンジェルって言ってもその可愛らしい、そのなんかちっちゃなエンジェルじゃなくて、普通のなんか天使のイメージのこう、絵柄のついたあのカードなんですけれども、これは本当直感で、あのお話聞きながらこう どんな答えというか、どんな風にしていったらみたいな感じでこうあの選んでいって、それをもとにあのいろいろお話を聞いていく、カードがこんな風に言ってますよということで、いろいろこうお話を聞いていくっていう風に使ってます。
一回ねしてもらったんですけど、イベントの時かな、なんかあの、はい、そう、今タミちゃんが着てるこういうコーラルの色のなんかスイートピーかなんかの花がある、で私あれからしばらく壁紙にね携帯のネックレスにしてたんだけどなんかその時にあの言われたことが、多分なんかあの仕事か気持ち的かでなんかパートナーが出るんじゃないってのふっと言われて、誰って全然その時ね何もなかったんだけども、それからしばらくしてなんか一緒にこうセラピー関係の仕事一緒にする子がポンと出てきて、あ、ほんまや言われたみたいな、
すごい
感じがあって面白いなと思って、先にこんな起こるよみたいに言われたらすごいワクワクする
、なるほどね、
みたいな感じの、なんかすごいそれ印象的でしたね。すごい可愛いカードで、
そうそうそう、でその31色の中にはこう、みたいなあのおみくじで言ったら今日みたいな、はい、そんなカードはないんですか？
そうですね、基本的にはあのないです。黒も一応あるんですけど、黒が出ると皆さんえーって言われるんですけど、黒は逆にあの今足元を見つめ直して、逆にその先に明るいものが待ってるから、今ちょっとあのストップしようねみたいな感じで、あ、
なるほどね、
本当にみんなこうあのどっちかといえば、プラスな方向に、はい、意味を持ってるカード、
ね、安心ですよね。
ですよね、やっぱタロットもね、好きだけど、その死神とか出てきたらちょっと落ち込むよね、
そこ
ばかり
気にな
って なるほど、まあね、その色はやっぱりその言い悪いないですもん ね、
ないですね、
その性質っていうか、でそんなカラーボトルとかエンジェルカラーカードを使って、あのセラピーをされているということで、あのどちらの方に行けば荒木さんに カラーセラピーとかしてもらえるんですか？
そうですね、サロンとしては自宅でしてます。でイベントとかにも出てるんですけれども、ご連絡、出張っていう形でどこでもボトルとカードを持って、うん、ほんとちっちゃなスペースでどこででもできますので、うん、もうご要望があればどこでも飛んでいきますので。
荒木さんはどちらにお住まいなんでしたっけ？は
い、兵庫県の西脇市というところです。
はい、西脇から依頼があればどこでも
どこでも
出張来てくださるということなので、はい、ぜひぜひね、コンタクト取っていただいて、はい、なんか誰かその話を聞いてほしいでもいいですし、
う
ん
う
ん、そうですね、なんか一度ねそういうの体験してみたいという方は、はい、ぜひぜひ荒木さんにセラピーね受けてもらいたいなと思うんですけれども、うん、フェイスブックもされてますよね？
はい、してます。
荒木素直のなおでなおこさんで検索していただいたらありますかね。はい、あとはホームページとかブログとかもされてるんですか？
そうですね、ホームページはまだないんですけれども、アメブロを、うん、はい、やってます。
そちらは何で検索したら、は
い、ですね、カシュカシュ西脇市で出るかな、うん、カシュカシュカラーセラピーとかでも出るかなと、うん、はい、思います、
はい、カシュカシュカラーセラピー、カシュカシュってどういう意味なんですか？
カシュカシュはフランス語でかくれんぼっていう意味があって、で話を聞きながらあなたのその隠された素直な気持ちを見つけていきますよっていう、ね、はい、意味を持ってます。
なるほど、今日ねお話ししていただいた内容とぴったりの、はい、うん、カシュカシュカラーセラピーでちょっと検索していただいて、はい、ぜひぜひね荒木直子さん、ね、お会いしていただきたいなと思います。近々ですね、イベントに出展されるということで4月20日、
はい、
高町八千代区、はい、八千代コミュニティプラザの方で晩秋ハンズという多世代交流イベントが開催されます。こちらはどんなイベントなんですか？
これはですね、ちっちゃな、もう本当に赤ちゃんからもうその親御さん、それからおじいちゃんおばあちゃんまで本当に多世代が交流できるような大きな、本当に大きなこうイベントになってます。
はい、ぜひこちらにね荒木さんも出展されるということで、はい、行っていただいてセラピーも受けていただけたらと思います。はい、はい、今日は、心の声を色で聞くカラーセラピストの荒木直子さんにお越しいただきました。はい、荒木さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はねカラーセラピーの素敵なお話をいっぱい聞かせていただきましたが、ともちゃん、はい、どうでしたか？
色もうちょっとやっぱり服を朝たの、ね、選ぶ時の楽しみに色っていうのをもうちょっと付け加えようかなっていう、今日どんな気分で一日過ごしたいなっていう時にこの色っていうのもなんかちょっと取り入れようかなっていうのをちょっとふっと思いましたね。
ね、生活に色を取り入れつつ楽しみたいなと思います。来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と
心と体の癒しナビゲーター三木智美がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日を過ごしください。
小さな日ではないけど泣かない目覚まし時計に腹を立てて見失う朝、そんな毎日どっかの誰かがさ頑張ればいいやとか違うよ、そっから歩くこと